はじめよりほふられた子羊、話金城重弘。
今の賛美歌は、再臨信徒の初期の方々がよく歌った歌だそうです。御国を望んで、そして険しい旅路を進んでいきましょうという歌ですね。今日のテーマは、世の初めからほふられし子羊という題であります。2000年前に十字架にかかられたイエス様は、私たちのお頭であられるイエス様、今どこにおられるんでしょうか。何をしておられるんでしょうか。まあ、いろんな予言の研究で世界に起こっているいろんなこと、もう時が近づいていること、アメリカの動き、世界の様々な時の印、あるいはバチカンの動き、こういうのを見て、私たちは確実に予言が成就していることを見て、もう時は迫っていることを知ってます。しかし、イエス様は何をしておられるんでしょう。どこにおられるんでしょうか。私はこの歌を作りましたが、天津至聖所の御座の前に、傷つくし御手を広げたして、取りなしをしていたも、そして折り返しに、お神の子羊、今なおほふられ、取りなしたも我が罪のために。ある人が イエス様なおほふられ、ほふられというのは今も殺されているんですかと質問しました。イエス様今どういう立場で我々のために働いているのでしょうか。今もほふられているんでしょうか。このことを今日考えてみたいと思います。中心聖句は黙示録13章の9節です。口語訳では地に住むものでほふられた子羊の命の書にその名を世の初めから記されていないものは皆この獣を拝む。でこれ右側を見ると近定訳、明治訳、そして小訳聖書を見ると地に住める人、すなわち世の初めより殺されたまいし子羊の命の踏みにその名が記されざる者はこの獣を拝むということです。違いがありますね。そう、この今の口語訳、新改訳、共同訳は命の踏みにその名前が世の初めから記されていないものは皆獣を拝む。つまり世の初めから子羊の命の踏みに名前記されていないものはと書いてありますが、近定訳や明治訳ではここ気をつけて、世の初めより殺されたまいし子羊。その名前が世の初めから記されていないものじゃなくて、世の初めより殺された子羊と違いがありますね。で、命の踏みに世の初めから名前が記されているんだろうか。もう救われる人は。あるいは、世の初めから子羊イエス・キリストはほふられていたのか、殺されていたのか。さあ、難しい問題のようですけども、この黙示録13章の8節のこの聖句が出てくる背景を見てみましょう。これは未来です。これから近未来に起こることです。13章の3節から、その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまって、そこで全地の人々は驚き恐れて、その獣に従っていく。全世界の人が。また、竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいって、獣に従うばかりでなくて、獣を拝んで、言った。誰がこの獣に匹敵しようか。誰がこれと戦うことができようか。これは最後の戦い。これから起こることですね。11節。他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、竜のようにものを言った。将来のことです。そして先の獣の持つ全ての権力をその前で働かした。また、地と地に住むすべての人々に致命的な傷が癒されたあの獣を拝ませる。この拝ませるというのは強制という意味があります。これは地から登ってくる怪獣と言いますが、これは海から登ってくる獣。右側は地から登ってくる子羊のような角を持って獣。これは予言でも何回も学びましたが、これは子羊のような角を持つこの獣というのはアメリカ合衆国。アメリカ合衆国から怪獣、ローマ法王教を拝ませる役割をする。これは米国がやる点ですね。で、こういう背景が で、これは今日取り扱いません。長くなりますけれども、宿題、皆さん考えて。命の文に名前が記されるのはいつなのか。世の初めから一人一人の名前が、救われる人の名前が、あるいは滅びる人が、もう定まってるんだろうか。救われる人が命の文に、この、記されてるんだろうか。あるいは、イエス・キリストを信じた時に、命の文が、に名前が記されるんだろうか。これは、黙示録17章の8節にはね、これは、世の初めから命の書に名を記されていない者たちは、この獣を拝むというんです。これは、世の初めからもう救われる人の名前が記されているのか、それともイエス・キリストを信じるときに名前が命の文に記されるのか、これは宿題。宿題。これは今日は取り扱いません。神様、ただ、ここで、言っておきたいことは、神様の望みは、ご計画は、すべての人を救うことでありました。この、テサロニケ第一の手紙の9章の、5章の9節を見ると、神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように、何と書いてますか？定められたのであると書いて。全世界の人を救うのが神様のご計画であったんです。定められた。で、滅びは、地獄と火は誰のために用意されてたかというと、マタイ25章の41節。それから左にいる人々に言うであろう。呪われた者どもよ。私を離れて悪魔とその使いたちとのために、何とか言ってますか？この永遠の日は悪魔とその使いたちのために用意されている。我々は皆救いに入るように、得るように定められていたというんです。定められてるけどもね、よって一説ではありません。救われる人と滅ぼす人、もう決まっているということではありません。ある教会が教えるように。そう。イエス様は、創造主は最も個人個人の自由意志を重んじになります。神はその一人を保ほどにこの世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が、英語では、誰でもと書いてある。誰でも、一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。そう。イエス・キリストを信じ、受け入れる者は、誰でも、救われる。そういうことを頭に入れながら、さっき言った、黙示録17章の8節、世の初めから命の名前、命の文に名前が記されているということは、どういうことなのかということを、皆さん調べてください。ただ、救われる人はね、ダニエル書12章の一節。この、国始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時、あなたの民は救われます。すなわち、あの書に記されたものは、皆救われます。命の文に名前が記されているものだけが救われるということははっきりしています。そう。御子を信じる者は一人も滅びない。その人たちは、命の文に名前が記されているんですね。この今日焦点を当てたいのは、世の初めからほふられた子羊ということです。世の初めから殺された子羊。2000年前にイエス様は一度だけ十字架にかかられたんじゃないですか？殺されたんじゃないですか？世の初めから、 世の初めからという言葉がね、新約聖書に6回出てくる。6回。世の初めからほふられた子羊という意味を今日考えてみたいんですね。あけぼのの上巻の53ページから54ページに非常に深い思想がここに書かれてあります。天の栄光に満ちた司令官であられる神の御子は堕落した人類を憐れまれた。彼の心は失われて世界の災いをご覧になって限りない憐れみの情を感じられた。しかし神の愛はすでに人間を贖う計画を立てていた。アダムとエバが罪を犯す前から人間を贖う計画を立てておられた。破られた神の律法は罪人の命を要求した。人間に代わってその要求に応じられるのは全宇宙にただ一人しかいなかった。神の律法は神ご自身と同様に神聖であるから、罪の贖いをすることができるのは神と等しい方だけであった。宇宙に一人だけ。誰でしょう。罪を犯した人間を律法の呪いから贖い、再び天と調和させることができたものは、キリストの他にはなかった。キリストは罪の咎と恥とその身に追われるのであった。罪は天父と御子とを離れさせるほど清い神にとって忌まわしいものであった。そして、この罪のどん底にイエス・キリストは栄光の御座を全部捨てて、そしてこの小さな惑星のたった広大無辺の宇宙の小さな惑星地球に下って来られた。我々永遠にわたってこの神の自己犠牲、これを研究するでしょう。アダムとエブが罪を犯すずっと以前に贖いの計画はもうできていたんです。続けて、キリストは罪人のために父の前に嘆願された。その間、天の万軍は言葉で表現することのできない深い関心を持ってその結果を待ち受けた。神秘的な交わりは長く続いた。誰との交わり？父と子との交わり。サタンは、ルシファーはそれに入ることができなかった。神秘的な交わり。それは堕落した人間の子らのための平和の一致であった。救いの計画は地球が創造される前に立てられた。だから、キリストは世の初めからほふられた子羊と言われているんです。そして、まあこれとても素晴らしいから読みましょうね。しかし宇宙の王であられる神にとっても御子を罪を犯した人類のために死に渡すことは苦闘であった。ところが神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ああなんと贖罪は神秘的なものでしょうか。神を愛さなかった世界を神はどんなに愛されたことであろう。人知をはるかに超えたその愛の深さを誰が知ることができるだろうか。永遠の命を与えられた人々は、この計り知れない愛の奥義、永遠にわたって探り求めて驚き賛美する。永遠にわたって十字架で表された神の愛、贖いの物語を研究するんです。それは科学であると言いますからね。だから地球が創造されるずっと以前に、世の初めからほふられた子羊として描かれている。 どうしてイエス様は2000年前に一度だけ十字架にかかったんじゃないですか。なぜ永遠の昔にほふられ殺されたと言ってるんですか。そして私賛美歌作った時に、あの折り返しに、なんで今なおほふられ取りなしをしておる、今殺されてる、どういう意味ですかという質問がありました。ヘブル7章の27節、彼は他の大祭司のようにまず自分の罪のため、次に民の罪のために日々生贄を捧げる必要はない。なぜなら自分を捧げて一度だけそれをされたからである。十字架は一度だけ、ローマ法教が教えるように、そのミサをやるたびごとにイエス様は死なれるのではない、血を流されるのではない、一度だけ。ヘブル9の28、キリストまた多くの人の罪をために一度だけご自身を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に二度目に現れて救いを与えられると書いた。だから十字架にかかられたのは一度だけだということは確か。だけれども、なんで世の初めからほふられたと表現されてるんだろうか。なぜ私は今なおほふられている神の子羊と表現したんだろうか。ここから非常に大事な思想がやってきます。教育の311ページにエレン・G・ホワイトはこう言ってます。福音伝道の働きがはかどったり妨げられたりするときに、我々はその結果を自分自身や呼び人と結びつけて考えるが、これを神と結びつけて考える人は少ない。普通宗教、キリスト教考えるときにね、自分を中心にして考える。どうやったら自分は天国行けるだろうか、どんなご利益があるだろうか、ご利益が自分中心。けれども神と結びつけて考える人は非常に少ない。罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。前天はキリストと共に苦しみを共にしたが、あのカルバリーの十字架で。しかしその十字架の苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。キリストが受けた苦痛、苦しみ、超人間的な罪人の身代わりとなって経験なさったあの苦しみは十字架で終わってない。十字架は罪が初めて現れた時から、いつから、十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛を我々の鈍い感覚に示すものである。だから子羊は世の初めからほふられてたんです。自分の命を捧げていたんです。人が正しいことから離れるために、残酷な行いをするたびに、人生が神の理想に到達できないたびに、神は悲しまれる。苦痛を感じられる。苦しんでおられる。だから我々が罪を犯すときに、あるいはこの世の悲惨、残酷なことが起こるたびごとに、私たちの主は今なお、ほふられている。十字架で流された血をもって父よ彼らを許してください。何をしているかわからないからです。今なお非常な苦痛を感じて、十字架の苦痛を感じて取りなしをしておられるって言うんですね。人が人生が神の理想に達しない時にというと、我々一人も神の理想に達している人はいないでしょう。ならばイエス様はなおその十字架の苦痛を背負って おられるということです。十字架で終わったのではない、今もその苦痛を続けて持っていらっしゃる。イスラエルが神から離れた当然の結果として敵に征服され、残虐と死という災難が降りかかってきた。古代イスラエルが神に背を向け、掟と律法を犯し、そして偶像を拝んだり、忌まわしいことをやったりするたびごとに、神様は他の民族を通して、ご自分のためイスラエルに鞭を与え、苦しみを与えた。災難が降りかかってきた。その時、主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなかったと書いてある。一緒に民が苦しい時、今日も肉体的に精神的に我々が苦しみに遭う時、イエス様もそれを感じておられる。彼らのすべての悩みの時、主も悩まれて、いにしえの日常に彼らをもたげ、彼らを携えられたと言われている。主も悩まれ。だからもし、いろんな問題で苦しんでいるならば、主も今、あなたと共に悩んでおられる。苦しんでおられる。ということを、詩式実章の16節、イザヤ63章の9節から学ぶことができます。はい。続けて、まだ教育です。311ページ。神の御霊はどうでしょう？聖霊は自ら言葉に言い表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしをしてくださる。天でイエス様が十字架の靴を持って取りなしをしておられ、地上で聖霊が切なるうめきを持って私たちのために取りなしをしてください。被造物全体が共に海の苦しみを続けているとき、限りない天父の御心は同情に痛むのである。この地球は、どんどん干からびて壊れていきます。人間自分自身の欲のために、地球は様々な苦しみに今あっています。動物も人間も、その地球の悲惨、残虐性。これ、テレビね、エンターテインメントばっかり見ないで、どんなことが起こってるかということをね、どんなかわいそうな人がいるか、見ることは必要だと思います。だから、ユニセフは、もうかわいそうな、この避難民の子供やらかわいそうな人たちがね、もう時間はありません。皆さん、一日にどれくらい寄付してください。一ヶ月にどれくらい寄付してください。毎日毎日訴えてる。あのユニセフは恐ろしい組織でありますけれども。しかし、確かに残虐なことが次々起こっています。天父は同情に心を痛んでおられる。この世界は広いハンセン病院、大病だな。貧しい病人の収容所のようなもので、我々はその悲惨な光景を心に思うことすら苦痛である。我々他人の苦痛を見て苦痛を感じるだろうか。苦痛を感じたならば、同じように、神はそのすべてを感じておられる。神は罪とその結果を滅ぼすために最愛の一人子を与え、御子との協力によってこの悲惨な光景を終わらせる能力を我々にお与えになっている。この御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に伝えられる。ということは、 我々はまあ慈善団体みたいな、この、ああいうこと、福祉、そういうことはやっていませんけれども、そういう悲惨、残酷性、天父が感じておられる苦痛を我々も感じる必要がある。そして何がこの世界を平和にするのか、何がこの世界の諸問題を解決するのか、福音です。福音を伝えるために我々は本当の活動をしなければならないというんですね。イエス様の苦痛を早く取り除くために。今なおほふられている子羊、これは初代文集、これは各時代の希望の5ページにこう書いてあります。我々が罪を犯すたびに、イエスは新たな傷を受けられる。何もやりで終わられ、ブスッとやるわけじゃない。けれども、心が、イエス様の心がブスッと突き刺されるって言うんです。罪を犯す度ごとに。自分が差し通したイエスを仰ぎ見るとき、我々はイエスに苦悩を与える。その罪について悲しむ。この世に悲しむことによって我々は罪を放棄するようになるのである。このね、ゼカリア書の12章に、こんなことが書いてある。ゼカリア、12章ですが、私はダビデの家及びエルサレムの住民に、恵みと祈りの霊とを注ぐ。彼らはその差し通したものを見るとき、独り子のために嘆くように、初子のために悲しむように、彼のために悲しむと書いてある。彼のためというのは、イエス・キリストが、ずたずたに今、神殿で引き裂かれているその姿を見て、一人子のために嘆くように、嘆く。初子のために嘆くように、嘆く。石川に私いるときに、収穫運動をやってた。そしたら、大きな道路に、歩いてるとき、突然、外人の車が、こう、そんなにスピードを出していませんでした。走っていたら、子供が何人か小さい道から走ってきたんです。そして、その車に当たって、即死だ。そして、水道工事をやってたお父さんが、すぐ走っていって、そして、自分の息子だった。その息子を抱いて、わっこあよ、わが子よって意味ですね。わっこあよ、わっこあよって言ってね、わが子、わが子ともに、お父さんは泣いていた。そう、アブサロムが、アブサロムのために、ダビデが泣いたように。初子のために、一人子のために嘆くように、我々も嘆くって言うんです。そういうイエス様の苦痛、今なおほふられている、我々が知っていて犯す罪、知らないで犯す罪のゆえに、今、十字架の苦しみをしておられる。父よ、我が血よ、我が血よ、我が血よ、と言って、取り逃しをした。イエス様の十字架の苦痛は皆さん、まだ終わってない。ところがローマ兵はそういうことに全然感じないで、イエス様が、脱いで置かれた、その白い衣にね、熱中して、その神の一人子が、超人間的な苦しみをしておられるのに、エンターテイメントや。今日もそうだ。 我々はどれだけ他人を傷つけているでしょうか。知らないで、あるいは知ってて、その度ごとにイエス様に傷つけられるというんです。あまり考えないですね、そういうことね。また他人から傷つけられることもある。その度ごとにイエス様が傷つけられているということ、ほふられているということを感じたいものですね。イエス様の死聖女における取りなしは、イザヤ書の62章に書いてあるように、シオンの義が、教会の義が、教会のが清められて、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会になるまで、何と書いてるかというと、朝日の輝きのように現れいで、エルサレムの救いが燃える松明のようになるまで、私はシオンのために、教会のために黙せず、エルサレムのために休まないとしてる。エルサレムのために休む。教会のために休まない。昼となく、夜となく、ほふられた子羊が今取りなしをしておられる。我々は安息日といって休みが与えられているけれども、イエス様なお休まないで、我々の教会が朝日のようになるまで、燃える松明のようになるまで、取りなしをしておられる。イエス様のあの十字架の苦痛、今もしておられるということを、霊的な目で見るならば、水の現像のように変えられていく。そして、本当の悔い改めがなされて、ペテロのように泣き悲しんで、そして品性の改変を経験することでしょう。この初代文集162ページ。私は神殿に入ることばかり考えていて、私の周りの群衆のことには少しも気づかなかった。これはエレン・G・ホワイトが幻で見せられた。天の神殿。建物の中に入ってみると、神殿は巨大な一つの柱に支えられていて、これに全身傷つき、血が流れている子羊が縛り付けられているのを私は見たというんです。そう。そこにいたすべての人々はこの子羊が我々のために裂かれて、傷ついたことを知っているように思われた。神殿に入った人々は皆その前に来て罪を告白しなければならなかった。やがて一番最初にお見せしたように、近未来、予言で研究したように近い将来、永遠の運命が決定される、その事件がやってきます。悪の勢力が、ローマ法を筆頭に、あらゆる悪の勢力が団結して、神の戒めを守り、イエスの信仰を守る者たちに戦いを挑んでくる。そして、政権。つまり政治権力、軍権力を持って我々に強制的にその信仰を捨てるように、そういう事件が間もなくやってくるんです。そう、あの書に名前を記された者だけが救われる。あの書に名前を記されていないもの、命の踏みに 世の初めからほふられた子羊の命の踏みに名前が記されていないものは皆この獣を拝むと書いてある。だから二種類しかいない。二種類しか。しかしイエス様は、御子を信じる者は一人も滅びないように、ご自分の命を2000年前に十字架につけられた。そして今なお、我が地、我が地、父よ、我が地よと言って、我々が正しい選択をするまで、イエス様と永遠に一緒になりたいということを選ぶまで、取りなしをしておられる。このことを考えながら、皆さんと一緒に終わりに、契約の27番、甘津死聖所に、死聖所にイエス様がおられて何をしておられるかということ。キリスト教会にたくさんのミニストリー、教会がありますが、今、イエス様はどこで何をしておられるかということ。あまり聞かないですね。はい、今日のメッセージを思い出しながら、これを歌いましょう。どうぞお立ちください。 一つ忘れましたけれども、金というところに、まあ、おばあちゃん、N さんというおばあちゃんがいらっしゃいました。イエス・キリストを知ってその愛に触れて、毎週安息日に来ておられました。本当に喜びがある裏にね、非常に重荷を負っておられる様子でした。ある時お話を聞きました。実は自分の息子が牢屋にぶち込まれてる。その息子の苦しみを忘れることができない。一日も早く解放されることを望んで毎日祈っていた。我々のが罪から全く解放されるまで、イエス様、睡眠不足、お休みになることができない。そう。はい、お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、世の初めからほふられた子羊、なんと計り知れない神の愛の思想でしょう。その愛によって罪から、キリストの血によって完全に解放し、そして共に住まわれるまで、御子イエス・キリストはなおも十字架の苦しみをしておられることを学びました。私たちはイエス様の十字架の光に照らされないと、自分の愚かさ、罪深さ、無力さ、気がつかないのです。どうぞ主よ、あなたにの心に傷つけて、毎日あなたに罪を負わせているこの愚かな私たちを憐れんでくださって、許してくださるようにお願いいたします。どうぞ純潔無垢のイエス様のご品性を見て、私たちの罪深さに気がつけるようにさせてください。ラオデキアの教会は自分の姿に気がつかないために致命的な病に陥っています。どうぞ主よ、キリストイエス罪人を救うために来られた。私は罪人の頭であるという頂点まで私たちを導き、そして引き上げてくださいますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact sarministy.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sarministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。